30分。現在は、あ、そうそうですね。19節からお願いいたします。第一テサロニケの5章19節からですね。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。お祈りします。天の様、あなたの豊かな恵みをありがとうございます。これから賜物の働きに関して学びますが、どうぞ豊かにあなたが導き、あなたのご栄光と御業を表してください。主はあなたの皆を甘えます。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。賜物の働きというのは非常に強力な力を持っています。そしてですね、使徒行伝の2章の予言を見てみますとね、この終わりの時の鍵を握っている、ね、今は終末の時代に入りつつありますけれども、その、賜物です。ですからこの賜物の働きが、このキリスト教会における働き、それから世界における働きの鍵になっている、こういうふうに思ってください。そしてですね、その9つある賜物の働きの中の中心の賜物というのが予言です。ですから、ヨエルの使徒行伝の2章の予言では、これがポイントになっていると、こういうふうに、この、聖書で語っているんですね。それで皆さん、ポイントになっているところにサタンが働くんです。ですね。で、この予言の働きをさせないような、いろいろなこの働きをします。だから、これは終わりの時のポイントの賜物の中です。この賜物があるのとないのと大きな差が出てくるからですね。ですから日本ではですね、この予言の働きに関して完全にこう、ね、惑わされてしまった面があってですね、危険とか触ってはいけないとか、そういうような意識を持っている方々もたくさん出てきているんですね。聖書の中ね、神の戦いをするときはサタンが働くところを抑えるんです。そしてですね、この大きく日本の教会とか世界の教会を変えるポイントはこの予言にありますので、この予言の賜物をこの強く押していくというのは非常に大きな意味合いがあります。それとともにですね、今は、聖霊の働きというのはですね、それほど強い働きではありません。で、日本では、人口の 0.2% しか救われていないのです、ね、これはキリスト教が自由に宣教できる国では最低です。そして、おそらく最も堅くなった民と言われているイスラエルの民と並んで、救われている数が少ないですね。で、海外に行きますと、ね、またみんな勝手なこと言ってます。日本に来ると縛られるとかね、それからね、ひどい人はね、ヘドロの中に入るような感じがする。こんなこと言ってるわけですよ、みんなね。そしてですね、また世界のいろんなお客さんがいるじゃないですかね、ラインホルト・ボンケとかベニーヒムとかね、彼ら の活動っていうのはすごいもんですね。アフリカのベニーヒム のビデオを見ましたけどね、ハレルヤっつったら100万人ぐらい集まってるのは飛んでいきますもんね。みんなバカバーってね。で、日本だとこうやってこう祈られてですね、どうしようかな、こう倒れようかな、倒れないと説教者にまずいなみたいな、そういうような感じでしょ。ですね、ラインホルト・ボンケとかベニーヒムとか素晴らしい嘘があってすごい活動を海外にしているのに、日本に行くとね、大したことないんですね。ね、だからそれをこの見たり聞いたりしますとね、何とも言えない喜びと心に目を感じるわけですね。誰が来たって同じだと。ね、それはこのサタンの霊の縛りが強いからですね。そしてですね、霊の縛りが強い、もう一つの、ね、ポイントが出てきてるんですね。それここ10年間で洗礼者の数が10分の1に下がってると。もともとそういう縛りがそういうのにもっとすごくなってきてますね。で、皆さんね、でも波が引くときにはですね、大波の直前なんですね。もうこれから大きな働きが来ますね。 ですから皆さんね、この賜物の働きが大きくこの日本の教会またね、日本で用いられる時には近づいてきているというふうに思っておいてください。しかし、働きをするためには用意がなければいけません、ね、で、多くの日本の教会には用意がないのです。で、予言自体に触れませんから、例えば予言とか賜物の働きが来た時にこれどうやっていいかわからないっていうのがまたたくさん出てきますね。で、そのための用意を我々がさせられたりもですね。そして、賜物の働きが現れてきた時に大きな問題が起こるっていうことを我々もはっきり分かってます、ね、それは聖書的な理解ができてないからです。で、聖書的に使わなければいけないわけですが、じゃあ聖書的に使うっていうのはどういう意味合いかと言いますとね、2つのポイントで見ることができますね。いつも皆さんね、言ってますからですね、どうぞこの話が始まった時に寝ないようにそうしますと いざという時にこの2つは何だったっけとかねそういう感じになりますのでね、そしてですね、その1つは、予言は教会は体で例えられますが、教会の機能であるということですね。で、私たちが予言するわけで、私たちの賜物なんですが、しかしそれは教会の一部としての我々に現れてくるので、教会の機能であるんですね。ですから教会のものなんですよ、ね、ですから賜物が現れたとしても、これは教会のものである、これははっきりと意識しておかなければなりません。そしてですね、牧師またリーダーの指導のもとに用いていく教会のものとして、これが重要なのですね。で、聖霊の働きが非常に強くなりますとね、いろんな預言者っていうのが出てきます。で、今我々がやってる集会にもね、来たりすると思います。で、あの人はすごい預言者なんだとかね、この人はすごい預言者なんだとかいう方が出てくるんですね。で、その時にですね、ちょっと確認してください。どう確認するのかというとね、その方々がね、教会にしっかりと根付いているのか、ね、教会の賜物として用いているのか、これなんです。たとえその方々の予言が当たっていたとしても、もし、教会から離れて使っているようなら、これは必ずおかしくなります。あるいはすでにおかしくなっているかのどちらかです。で、私はですね、教会から離れている予言者が全部ダメになったのを見てきます。ですね、先週、サンフランシスコから飛行機で帰ってきたんですね。また聖書を読んでたら、ステアレスの人が聖書ですねとかなんか言ってね、それで話しかけてきました。そしたら韓国の方でね、でまた言われましたよね、韓国はキリスト教がすごく盛んですけど、日本は大変です ね青木さんも言ってましたよね、ザンビアにもでも日本が霊的にね非常に縛りが強いってことはですね、みんなが知ってますってもう象徴的な方ですよね。そしてこう言われたんですね。何て言われたのかというとですね、あなたはクリスチャンになって何年ですかって言われたんですね。で、私30年って言ったんですね。そしてね、その人が言った後ね、よくよく考えたらね、40年なんですね。25歳ですけどね。それですね、で、40年カリスマの働きを見てるわけですね。それで皆さんね、教会から出た預言者は全て潰れました。全て潰れましたですね。そしてね、あまり良い結果ではないんですね。みんな惑わされてきましたね、やられましたね。ですから皆さんね、そういう方々に来ます。で、その時にね、皆さんちゃんと言ってあげないといけませんね。預言というのは教会の賜物だから、皆さんが教会にしっかりと結びついていなければ、これは枯れるかサタンに荒れてしまいますよ、ね、これを言うんです。相手が当たったかどうかっていうのはあまり関係ありません。いいですか。もう聖書的な原則に合わなければ、仮にその方がね、いくら優秀な預言者だったっても、もうこれは根が枯れてね、木が枯れるように枯れていっちゃうんですね。そしてね、牧師の方ともとか、そういう方々が来てもね、はっきりと言っとかなければなりません、ね、これは言わないといけないんです。じゃないと誤解するから、個人のものだと思うから。でも個人のものじゃないんですね。そうした時にですね、働きはとどまり、またそれた方向に行きます。ですから我々はこのことをはっきりと思っていると思うんですね。それとともにですね、教会の賜物だから どういうことになるかというと、例えば福音派で賜物が現れる方が大変いらっしゃるじゃないですか。ね、予言とか癒しとかちょっと賜物がこう現れてくる方々いらっしゃるんですね。でもね、それはね、ある程度しか行きません。なぜ行かないのかというと、教会の皆さん、賜物の働きを、開いていなければダメなんです。ね。ですから皆さんね、要するに、賜物の働きをやっている教会につながってないとダメなんです。なぜなら教会の賜物だから。だから実はですね、その賜物は伸びないか枯れてしまいます。ですね。でその時にですね、実はね、はっきりと言った言わないといけない言葉があります。なんて言わないといけないのかというと、教会移りなさいって。ね。そしたら教会移りなさいねなんて言うとめちゃくちゃに言われますから。よく注意しつつ配慮しつつオブラートにうんと包んで、そうしますと何言ってんだか分からなくなるでもね、これはしょうがないんです。これはね、聖書的な現実なんです。もう本当に皆さんもね、何かの方が見てきたと思いますね。ダメなんです。教会の賜物だからね、教会がこれをやらないとダメなんです。これですね。でこれはね、もう明確な現実なんです。そして皆さんはね、そのような現実にすでにちょこちょこと当たってるかもしれませんが、霊の働きが大きくなるともっと明確に当たりますね。ただ原則は原則なので、直接言っちゃうとね、変なふうに抽象されたりなんかするので、うんとオブラートに包みながら、原則をはっきりさせながらね。でもこれは本当の話なんです。ですから皆さんはね、教会のものであるっていうこと、そしてこれは現実的に皆さんが対応しなければならない、こういうような問題となるということをね、覚えておいてください。それとともう一つはですね、吟味するということです。語られた事柄に関して、例えば皆さんが予言を語られたとするならば、皆さんが吟味するのですね。教会が予言を語られたとしたならば、教会の責任者である牧師が吟味します。いいですか。しかし皆さんが語られたならば、皆さんが吟味するんです、ね、じゃないと割を食うのは皆さんです。いいですか。間違った、示しに従って、そして失敗しちゃうのは皆さんですね。ですから皆さんが吟味をしなければなりません ね、 ですね。でそしてですね、大体ね、私たちが吟味しなければならないのは吟味しにくい問題です、ね、吟味しやすいのなんて予言の試験にしか出ません皆さんそしてですね、そんな非聖書的なことを言う人いないです大体ね。まあね、吟味しにくいのが来るんですですね。で、もし本にですね、いくつかの吟味の言葉に関してこう偉そうに書きました。でもですね、見てて、この私がね、経験して思ったのはね、分からなかったってことですですね。例えば、カトリックのドン・ボスコ社っていうとこ行ったんですね、寄席のところの。そしたらね、マリア像があったんですね。それその時にね、霊が働いたの、マリアの霊がこう触れてきましたよ。そして言うんですね、私を心の中に受け入れなさいって、ね、感覚としてはね、神の感覚とは違う霊的なね、でサタンの霊的な感覚とも違った。そしてね、受け入れていいかなと思ったんだよ。でもね、その時思ったんですよ、待てよと思ってね、これはちゃんと確認しないといけないなと思ったので、私やめたんです。でもね、その時よく分からなかったんです。しかもね、私は首脳中華の牧師になる前に、回し教会というところでね、木原牧師なんかもいらっしゃいましたけど、いた時にですね、涙を流すまでやってるのがあったでしょ、あったね。で、あれを見てね、あれ、神から来たのかなと思ってた。だから、パティマのマリアとかなんかね、いろいろこう読んじゃって、説教してましたよ。回収の前で説教しませんでしたけどね、もうちょっとちっちゃなセミナーやなんかで、ファティマのマリアから終末論を語るとかね、こうやってたんですね。ということは皆さんね、私ね、渡されたんですよ、ね、 そしてどうして窓足が切れなかったのかと言いますとね、まあ、世界の7つのマリアのところに行くって言ってね、もう7つ行ってきましたよ。で全部一個一個違うっていうことを明確に見せられてですね、そして来たわけですね。でこの時にですね、私分からなかった、ね、でもね、一つ祈ったことがあるんですね。吟味させてくださいって、ね、私は、主の御心を行いたいので、どうぞね、あなたのものだったら受け入れることができる、ね、あなたからでないものだったら拒否することができる、ね、教えてください。私こういうのだったんです。で皆さんね、実は肝心なことはね、よくわからない。皆さん、試験満点取ったって、ね、完全に惑わされる人もいるわけだから、皆さん、で、今度皆さんね、祈るんです。心から祈ってください、ね。私はあなたに従いたいので、正しく教えてください。サルブルタス、フィリピンに行った時にですね、2000人ぐらいの集会でね、サルブルタスっていうね、すごい太った人がいましたよ。そしてね、私がふーっとやれば、精霊をみんな受けて倒れるとかなんか言ってね、で、ふーってやったね。でもやり方真似できますよ、私。そしたらね、前に出た100人ぐらいがババーって倒れちゃったわけですね。2000人ぐらいもうパニックですよね。もう何とも言えないね、感覚ですよね。で私も見てね、うわこんなすごいことあんのかと思ってね、もう神は生きていらっしゃると思ってですね、そしてそれまで私は祈られて倒れたことはありませんでしたけども、今日倒れてもいいと精霊に臨まれる前に決めてるわけですね。じゃあ今日倒れようみたいなね。でその後思ったわけで、待てよと思ったんですね。これはまだ本当に神からかどうかわからないと、ね、そして皆さんね、私はわからなかったんですよ、ね、これどうやって吟味したらいいのか。だから祈ったんです、神様って。私はね、これは吟味ができませんって。でもね、私はあなたのものだったら受け入れたいですが、あなたからのものでなければ受け入れたくありませんって、どうぞ主を教えてくださいって言ったの、ね、そしたらね、ポイントがね、分かってきたんですね。聖書でね、ふうと息かけて、精霊を受けた場所があるかってない、ね、これは聖書的な原則に合うかって言ったね、合わないんですよ。キリストの息だったら、まあ、神の息だから、神であり人であるからまだ分かりますけどね、サルブルータスさんの息じゃないですか。ね、本当に言ったら餃子を食べてたかもしれない。アメリカ人は分かんないかな。そうしますとですね、それはだって道理に合わない。ね、道理に合わないね、精霊の風が吹いてきたとかね、それでは分かりますし、まあ、もし息をかけないイエス様の息ぐらいだったら神であり人であるんだから、ね、それはまだ、理解の範囲にありますけど、人の息だとね、これはちょっとおかしいじゃないかと。そしてね、私にふっと息を吹きかけた時、私も何の力も感じなかったんですね。よかった、違うって。でも今ね、その時、フィリピン人の私の友人たち、素晴らしい種の器たちはね、ひっくり返ってこんな風にしてましたよ、ね、お騙されてたんですね、その教会も騙されてたと言ったんですね。書いたんですね、まだ最初は行きませんって、見分けてください。そしたらその教会で私の文章を載せなくなっちゃった、ね、でも後になってね、窓足の教えを受け入れてしまって、信徒の方はほとんどいなくなって、そして最後に聞いたのは、教会が潰れたってエディが言ってました、ね、牧師は2000人の教会ですね、高校の先生をやってるというふうに聞きました。でもこの時にですね、はっきり分かるわけですね、窓足にかかった。でもね、私も窓足に分かんなかったんです。だから皆さんね、肝心なことは分かんないでしょ、ね、でも皆さんね、神なんですよ。神なんですですね、信仰っていうのは皆さんね、私たちの、信仰のことをたくさん知ったから分かるかっていうと、そうじゃないんですよ皆さん。一回一回神様のところに行くんです。そして神様お願いするんです。神様、私たちは分かりませんって。そうしますと、ね、皆さん神様開いてくださいます。またね、そうしなくても分からないときは、神様の特別な恵みであるということを覚えていてください。そしてですね、賜物の畑が始まりますとね、この、見分けっていうのはね、非常に この重要なこう意味合いがあるんですね。こう見上げる、これはね、重要なんです。で、見分けの時にね、一つこう思ってください。権威の人の言葉をね、信頼するな。権威だって私ね、やられたんだよね。主が、あなたに見分けの訓練をしますっていうのは、権威が次々と違うことを言ったんだね。で、私ね、学ばされたんだね。で、権威が言った時に聞くんですね。例えばその成田からマニラ経由でダボに行くときに、ね、カウンターって権威じゃないんですよ、ね、飛行場の専門家ですからね。で、言ったんですね。マニラで荷物を取る必要はありません、ね、ダボで出てきますから、ダボで取り上げます、ね、こう言ったんです。もしね、あれおかしいと思ったんですね。いつもと違う。で、不満を感じたのね。それで他の人にちょっと言ったんです。そしたらね、いや、カウンターが言うんだからってね。そしてね、またまたとこう圧迫を加えてくるわけですよ。ね、何なおっさんみたいなね。だから私ね、マリナについて自分一人でそーっと言った。そしたらみんなの荷物が一つ一つ出てきました。ね、権威の言ってることを言っちゃって聞いちゃったら吟味しないんですよ。まあ、権威は大体正しいんだけど、でもね、吟味しない。で、皆さんね、吟味っていうのは重要なんです。そしてね、皆さんね、カリスマの働きっていうのは、これはね、決定的なことになります。ですね。で、この吟味の必要があるということですね。どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、予言の働きに関しては、教会の機能ですから、どの教会でもこの働きが出てくるんです。でもですね、日本では予言の働きはほとんどの教会に現れません。ごく一部の教会です。それはどうしてそういうことになるかというと、日本の教会のほとんどはですね、生活型です。生活中心型教会です。こういう表現ですね、どういう表現かというと、イエス様は私の助け、ね、支え、ね、私が生きていく上の支え、どっちが主体ですか ね私が主体でしょ、ね、で、生活中心型です。そしてですね、もう一つは使命型の教会なんです。ですね。で、これは少ないんです、日本では。で、首脳十字架っていうのはね、日本ではごく少ない使命型の教会なんです。皆さんの使命ですね、教会の使命、ね、使命型の教会です。そしてですね、生活型教会から使命型教会を見ますとね、極端に見える。で、私は首脳十字架は極端だと言われたことは一度もありませんね、一度もありませんが、そう思ってるんだろうというふうにはすごく強く感じます。絶対そう思ってるってね。で、これはね、なぜそういうふうに見えるのかというとね、生活型からね、使命型を見るとそう見えるんですですね。そしてですね、予言の働きはね、使命型にしか現れません。それは何かというとね、教えの分野に関してはいいですか、生活型でもいいんですけど、指示とか予告が出てきますよね。そうしますとね、教会は本来使命を持ってるんです。皆さんも本来は使命を持ってるんです。ですから皆さん、生活型教会やっていけなくなるんですですね。多くの教会がですね、予言を受け入れるのはね、教会成長のためです。で、すぐ辞めるのは実は主の命令が始まるからですですね。そうしますとね、皆さんね、今までのパターンじゃいかないわけですよ。今までの動きじゃこういかないわけですよ。ですから、実はですね、生活型中心教会はね、予言を受け入れられません。受け入れられたとしても教えない、慰めないですね。ですから、この差がある。しかしね、主は使命を果たそうとされておられるので、使命型に大きなポイントがあるね、 これをね、覚えておいて、いただきたいと思います。そしてですね、終末の事柄に関してね、日本におけるリバイバルとか世界におけるリバイバルを開くのは使命型の教会です、ね、第一、生活がそう思ってないもん思ってません、全然自分の使命が何だとかね、使命を果たすとかね、そんなことは全く思っておりません、ね、ですからですね、主の十架の一つの、歩みのこのポイントはここにあるってことをね、どうぞ覚えておいてください。お願いします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。